はい、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の田中です。聞こえますでしょうか？
はい、聞こえてます。
はい、よろしくお願いいたします。さてなんですけど、まず1点目、非常に簡単なんですけど、こちら、日韓の方の、財務の資料、今回、一括修正の影響額って37億円。計算すると37億3300万なんですけど、決算短信の方だと35億2200万って書かれてるんですよ。この違い何ですか？
私の方からご説明申し上げます。決算短信の方はですね、Q1 から Q3 までの9ヶ月の累計という形になっておりますので、今期ですね、実際 Q3 で今回ことが判明したんですけれども、今期分の数字っていう部分がその数字の中には過去分としてなので入っていない形になります。なので35億は2019年 Q4 までの分という数字になりまして、今回プレゼンテーションの方に入っている37億は、当期の Q1 から Q2 ですね、2四半期分も含まれた数字になります。以上です。
はい、わかりました。なるほど、なるほど。昨年度、2019年までの累計が35億2200万で、
はい。
この1929で37億、まあ、プラス2億になりました。そういうことですね。はい。あと2点目なんですけれども、これ、ネギさんにお伺いしたいんですけれども、今回、通期決算、今回終わってからの話なんですけれども、今回のこの一括修正の影響額って、配当を計算する上での、ところから、これは足し戻したりしたりとか、なんかそういうお考えありますか？
今のところはですね、まだ考えておりません。なぜというのは、これ最終的に、我々そもそも今年の予想というのは、利益の方は多少、減益の見込みでございまして、そういう意味で、着地はですね、どうなってんのか。で、やっぱり我々のフィロソフィーとしては、絶対配当金キープするではなくて、配当金会社の利益の割合で配分する。そういう意味で、じゃあ会計的なミスってどこに入るのか。で、ここは非常に複雑な世界でですね、もう希望で足し戻すのか。我々としてこの議論って最終的に結果見てですね、もし我々としては、予想通りは着地があった場合は、何もついてないと思っております。でもこの議論は2月の時点でしたいと思います。
はい、わかりました。あと最後3点目、プリギャップ、為替除きの18ページですね。で、ここやっぱり、北米と欧州のちょっと低調なところがやっぱり気になりまして、ここの、まずは、そのクラウド化の影響っていうのもおっしゃ、あの、北米なんかでおっしゃられてたと思うんですけれども、オミカさんの話聞いても、SaaS 化って日本は今進み出してるけど、なんかそんなに影響大きいのかなっていうと、なんか微妙な感じもあって、あと、ごめんなさい。あと、ティッピングポイントも、影響っていうのも、なんかそろそろ減る、もう減る水準ではないぐらいな感覚も少しずつあったのかなと思って、ここでまたガツンと来てるので、ことあたりの影響、あと、先々欧州の方も結局2桁減なので、ちょっと先の見通しも含めて、ちょっとご解説、また改めてお願いします。
はい、ありがとうございます。まず一つはですね、これすべて SaaS だから減収になってるではなくて、一つのファクターとしてはですね、ティッピングポイントの影響も大きいです。で、ティッピングポイントの売上ご存知のように、北米とヨーロッパの方が多くてですね、そうすると日本のはその影響は少ない。これ一つ目ですね。で、見込みとしては、当然のこと、我々としては、ティッピングポイントずっと減っていくことも思ってないし、あとはクラウド化、ティッピングポイント自体もですね、ハードウェアから今度その機能をクラウドに持っていく。2月の時点で言えば説明したクラウド1ですね。その考え方も進んでおりますので、そうすると、ハードウェアからその月額払いにモデルに移るときも、またちょっと売上減ってしまうように見えることも考えられますけれども、一応我々としては、ヨーロッパと北米の方もですね、この減収結構ずっと続くと思っておりません。この第4四半期にですね、どんな数字出てくるのか、それを見て、また一四半期あとはですね、第4四半期の実績見ながら説明したいと思います。
いや、すみません。あと、その大見川さん、日本の場合ですね、販売店経由ってところで、例えば、同じウイルスバスタービジネスセキュリティをですね、売っている中で、月額ベースで、お客様には請求されていても、我々にですね、月額で払ってくる方々と、あと、まとめて年間で、場合によっては5年まとめてとかですね、いろんなパターンがちょっとありまして、なかなか一概にですね、純粋にその、日本の場合は複雑な、そういう過去の回収があって逆に全部いただいたりするケースもあるのでちょっとアメリカヨーロッパとは事情がちょっと違っております。
あ、田中さん、はい、それもう一つですね、はい、先 の, 続きで配当金の話ですね、うん、この説明にも出たようにこれはいきなりですね、利益がなくなっちゃったではなくて、前計上した利益の修正ですね。ということは、もしこれ足し戻して配当金払うとですね、配当の20倍になります。だからちょっとこの辺もですね、まあ、最終的に2月の時点で説明したいと思いますけれども、原価、のれん代の償却ですね、足し戻すことと、これとちょっと違う気がします。
あ、承知しました。あ、わかりました。ありがとうございます。以上です。
どうもご質問ありがとうございました。それでは次の方のマイクのミュートを解除いたします。解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。はい、どうぞ。
SMBC 日興証券の菊池です。僕でいいんですかね。結構、はい、さっき解除、あ、わかりました。あ、じゃあ2つお願いします。
はい、
クラウド、まあ、SaaS 化によって、まあ、プレイギャップが伸びないということなんですけども、まあ、売上高、まあ、ポストギャップで見た場合は、少しその影響がマイルドになるような気もちょっとするんですけども、まあ、ポストギャップもあんまり伸びていないので、コロナの影響がやっぱりあったのかなというようにもちょっと思うんですが、でもし何かそういうそのコロナの影響があるようであれば教えていただきたいというのが1点目です。で、2つ目もついでにいたしますと、もう今期はですねもう終わるので、で来年に、まあ、今期利益が出なくても、まあ、来年はその30何億円は普通に戻ってくるというか、そのまま利益になる費用が続くわけじゃないんで、来期大幅増益なんだと思いますけども、アフターコロナで、御社は今期と比べてどう変わるのかなという見通しを教えていただけたらなと。まあ、結構その利益の伸びのイメージ、まあ、その大体のガイドラインをですね、レギさんいつもおっしゃっていただけるんですけども、今どういうようにこれから来年見て、アフターコロナ見てらっしゃるかということを教えてください。以上です。
ありがとうございます。まず1点目はですね、今回もローライト入れようかなと思ったら、あんまりローライト増えちゃうと皆さんちょっと心配してしまう。ちょっと前の四半期で申し上げたようにですね、対面営業がなかったらですね、新規の案件は取りづらくなってますね。だから、コロナの世界の中に、やっぱり新規のお客さんの獲得はちょっと難しくなってる。そのリアリティはございます。ですから、もちろん全体的に、お客さん側でもですね、特にホテル系とかですね、航空会社とかですね、これは、航空会社ですね、これは非常に苦戦しておりますので、まあ、そこは希望の縮小ですね、リールサイズの縮小の中に SaaS 化ともう一つ予算の厳しい管理も入っていると思います。でも一番大きな要因は多分新規のお客さんの獲得はちょっとまあベースはスローダウンになってる。だから、いろんなディールがあってもクローズできなかった、ずれ込んでしまった、その裏にちょっとこの、コロナ影響もあるんじゃないかなと思っております。で、二つ目はですね、ちょっと来年の要素の中に、一つ、今年我々としてある意味で計画してなかったけれども、節約になったのは、出張とマーケティングイベント費用ですね。これは、まあ、ウィズコロナってどういうふうに変わっていくのか、これからずっと出張なしで行くのか、あるいは戻っていくのか、ちょっとまだ見えないんですけれども、来年、まあ、今年の水準よりちょっと上がっていくじゃないかなと思います。で、37億円の分はですね、まあ、今年のみですので、まあ、そこは、来年の方はですね、まあ、我々として社内でご存知だと思うんですけれども、社員向けのボーナスですね、 それはあのプリギャップの売上の増益分ですので、一応会社としてやっぱり増益目指したいんですね。でもちょっといろんなファクターの中に、来年の見込み、今のところちょっとコメントしにくい点もございますので、会社としては、売上の伸び、新規のお客さんの獲得です。そこは一番力入れたいんですね。まあ、そこはうまくて、コストの管理目標は、まあ、増益も期待できますけれども、ちょっと今のところは、これ以上はちょっと言えない状況でございます。
ありがとうございます。ちょっと、
ごめんなさい。一番目のご質問についてちょっとあの、補足させていただきます。その SaaS によってコストギャップの影響がっていうところですね。で、まず一番今回 US で売上が落ちている部分は、ネギも説明申し上げている通り、ティッピングポイントの減少が一番大きいです。で、昨年 US は非常に超大型の案件があったので、ハードウェアの売上はご説明これまで申し上げている通り、ワンショットでアップフロントに売上に上がります。で、このラージディールを、埋めれるほどのディールっていうのは今回なかった形っていうのが一番コストギャップの減少の部分で、まず多いっていう一番の要因になります。で、ご質問にあった SaaS とノン SaaS ですね、昔からのオンプレミスの数字で言ったときに単価同じだったら繰り延べしたら同じじゃないか、そこが減っているっていうのはどういうことなんだっていうところについて あのご解説なんですけれども、現時点我々の SaaS のビジネスの多く、特に US は新しい新規のお客さんですね。の方が SaaS に移ってらっしゃる、SaaS を選んでらっしゃるって方が多いっていう状況が起きています。で、そうするとですね、リニューアル、2年目以降のお客さんが SaaS でもノン SaaS でも、実はもう、サービスを、まあ、その契約期間に割るので、ここは、菊さんのおっしゃられるように、ほぼ単価が一緒だから影響を受けないっていう形になるんですが、初めてのお客さんは、これまでのオンプレミスだと、半分ぐらいはパーペチュアルライセンスで、アップフロントに最初に売上に 50% ぐらい上がります。で、残りの 50% を繰り延べをしていくっていうやり方を取るわけなんですけれども、SaaS の方は丸ごと最初から新規のお客さんを繰り延べさせてしまいますので、アップフロントに売上が上がらないっていう形になります。なので、その会計認識の違いによって、で特に今、SaaS のお客さんが新規のお客さんの獲得っていう形が多いので、ポストギャップの方に、その影響が特にプリギャップは変わらないのに、ポストギャップの方がより出てるっていうようなことが現象として一部起きます。ただ、SaaS とノン SaaS の今ご説明申し上げましたけど、その影響というよりかはですね、ティッピングポイントの減少っていう部分が一番の、今回の、減少の要因になります。その他の一部としてその SaaS、ノン SaaS の問題が今申し上げた会計認識であるっていう形になります。以上、補足申し上げました。
ありがとうございます。よくわかりました。ちょっとオンサの課金の仕方を、SaaS のですね、課金の仕方をちょっと簡単に教えていただきたいんですが、一般的には、何でしょう、利用期間が短いんだったら、SaaS の方が安くて、長期に使うと SaaS の方が高くなるとかっていうのがよくあるケースなんじゃないかなと思います。で、オンサの場合には、何年を超えたら、本社の得になるとか、そういう何かありますか？
そんな簡単なですね、比較できるものはないですね。まあ、2年以降はそうなるだろうと我々思ってますけれども、なぜの簡単に言えないというのは、SaaS の場合は、これから多分は、この2月の時点で言わにですね、もっと詳しい説明出ると思うんですけれども、我々としては製品、一品一品製品ではなくて、もっと XDR、という言ってるそのサービスの切り口ですね。お客さんに使ってもらいたい。そうすると、何に比較してこれは得してるのか言いにくいんですけれども、絶対額としてはお客さんからいただく金額は大きくなります。だから新しいのも入ってくるし、今まで我々としてはお客さん、まあ、10マイクロこの単品でこの1000しか売ってないじゃないですか。まあ、そこからですね、出て、まあ、お客さんとしては、セキュリティの問題解決するためにいろんな機能を持ってます。で、それは、どうぞ使ってください。最初の形ですね。で、それの中に、そのうちに使い方見て、どのぐらいお金払おうか。まあ、その考え方ですね。
あと、大三川です。基本的に、営業の方からの視点ですと、SaaS 型を販売する場合は、かなりコスト意識、我々の方で、クラウドの方の環境を持ちますんで、値引きに関しては非常に厳しく、通常の製品では割とあったけど、SaaS 型は、はい、しっかり。
あ、そうですか。 じゃあいいですね。ありがとう、はい、あの来期の話が出たのでついでに、のれんの償却は来期ので来期回答減るということでよろしかったんでしたっけ。
羽原さん、のれんの、
はい、ね、あの来年の2月でティッピングポイントに関しては終了形になります。ただあの一つ補足させていただくと、のれん自体は来年の2月で終わるんですが、それ以外の無形固定資産ですね、トレードマークとか、あの金額全体のうちの1割2割ぐらいは15年とか20年という長期のものがあります。なのでその分が、残るんですけれども、今全体の中の8割程度は来年の2月で終了します。
ありがとうございます。以上です。
はい、ご質問ありがとうございました。では次の方のマイクのミュートを解除いたします。解除された方は会社名とお名前からお願いいたします。はい、どうぞ。
ゴールドマンサックス証券の田中ですけれども、聞こえてますでしょうか。
はい、大丈夫です、はい、聞こえてます。
ありがとうございます。じゃあ私からも3点ちょっとお伺いしたいんですけれども、1点目がですね、プレゼンテーション資料の14ページのところなんですけども、このハイブリッドインフラストラクチャープロテクションのところなんですが、これどうしてもその複数年契約から単年度契約に移行すると、グロスのセールスはですね、おそらく実態以上にこう悪く見えてしまうと思います。ですので、ちょっと改めて、今のその実態の、この HIP の状況どういうふうになっているのかという点と、その見通しに関して何かコメントいただけないでしょうか。
実態と言いますと、数字ってこのままですけれども、それ以外は、じゃあ例えば、さっきも出たよね、お客さん自体が結構、どっかね、我々としては、キープできてないとか、それもないし、新規のお客さんの獲得はちょっとスローですね。だから、既存のお客さん、SaaS に行っちゃうと金額小さくなってしまうけれども、そういう意味で、ちょっと質問の内容はこれ以上我々として何が開示することの要求でしょうか。
いや、何かその見通しとして、この厳しい状況は続くのかとかですね。
はいはい、そうですね、厳しいの定義ですね。だから我々としては、SaaS のお客さんってそもそもそのバイングビヒビアですので、これは厳しいかどうかよりも会社としてはキャッシュフロー的に吸収できるものかどうか。で、そこは、スライドにも出たように、キャッシュフロー的に外資の方が何か大きな影響が出ていることはございません。だから我々としては、SaaS に移ったときは、会社、例えば、クラウドの費用ですね。我々前から開示しておりますが、これは結構膨らんでます。それは、相当それでキャッシュフロー利益圧迫することは考えておりません。で、今度、SaaS 自体はどうなっているか。今、我々 SaaS のエージェントの数字は一応開示してますけれども、そのうちにですね、SaaS 化がかなり進むと、開示の方法は変える必要であれば、それは考えますけれども、今のところは口頭ベースでですね、毎四半期数字の裏の説明しながら、もういいじゃないかなと思っております。
SaaS 化が進んで、案件も、単年度契約になると、プレイギャップに、特にこう影響出るわけですけれども、はい、そういうのがおそらく今後もトレンドとして続く中で、まだ御社は、プレイギャップの数値を KPI として最も重要視されるんでしょうか。
最も重要と言いますと、多分最も重要というのはお客さん増えてるかどうかの世界ですけれども、一つ参考数字としては大事と思います。ポストキャップってやっぱり会計的なイクリームありましてですね、でも営業の方は何を目指して動いてるのか、それはそのここは我々と数字一つしかないけれども、裏にですね、これは製品ごとあるいはサービスごと分けて分析されてますので、その細かい数字ってですね、ポストキャップって作れないんですね。だから会社リアリティとしてもやっぱりプリギャップの数字しか使えないと思います。
わかりました。2点目ですけれども、北米のところでずっとこう厳しい状況がトップラインでこう続いているんですけど、一方で人員は北米がもう一貫してここ1年半ぐらいですね、こう増え続けていると思います、 で、まずその理由、まあ、営業力強化なのかなとも思うんですけど、その理由と、今後もその北米がこう厳しそうな中で、まだ固定費をこう増やさなきゃいけないのかどうか、今後の戦略についてもちょっとコメントいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、北米の方はですね、1200人前後ですけれども、これはすべて営業ではなくて、あそこは2つ大きな開発拠点もありまして、アスティンの方ですね、これはティッピングポイント中心で、ネットワークセキュリティと、あとは、脆弱性のリサーチですね。ZDI の部隊でございます。で、あとは、オタワの方は、ディープセキュリティの部隊ですね。だからこれは、人を増えてるのは、開発の方は多いと思います。で、あとはもちろん営業の方も、ちょっと、まあ、我々としては、広い地域ですので、もっと営業力強化するためにも、人を、採用してますけれども、良いの、営業の人増えてるだけではございません。
今後もそうすると開発中心に人は増えていくという見通しですか？
そうですね。まあそうですね。簡単に言うとそうと思います。
わかりました。最後3点目なんですけども、まあ今回計画性を置かれていて、第4クォーター頑張ればなんとかなるんじゃないかという話ですけども、まあ逆算するとかなりこう売上も利益もですね、頑張らないと達成できないような水準に見えるんですが、何かこう、一過性の費用の剥落だとか、まあ、御社側でコストコントロールできるところとか、まあ、そういう余地があるのかどうか、まあ、そもそもそういうことをして、計画達成する気があるのかどうかっていうところも含めて、ちょっと4級の見方を教えていただけないでしょうか。
じゃあ、これは、幅原さんにお願いしてもいいですか。
いやいや、これ、経営判断の話ですから、ネイさんですよ。よろしくお願いします。
結局、私のスライドですね、何番目でしたっけ、最初、我々四半期ごと、7スライド、7番目のスライドですね、業績の、まあ、今まで第3四半期の推移を見ると、右上の方ですね、売上利益の着地、売上の方はそんなに離れてない、だから大体いくんじゃないかなと思ってます。ですからいきなりですね、第4四半期相当頑張らない売上表ですよ、と達成できませんよりも、まあ今のペースでいけば達成できそうじゃないかなと思ってます。まあ多少ですね、下回るリスクありますけれども、まあ行くんじゃないかなと思ってます。で、利益の方ですね。で、利益の方はですね、何か努力するよりも、第4四半期に結構大きなイベントとかですね、前年、まあ我々、やったんで、今年それはないと思いますね。だからその節約の分で、この37億円の残りですね、一部あれはすでに、この3期、第3四半期まで吸収してますが、残り分をそこでちょっと変わってきて、利益の方ですね、377億円の数字達成できるんじゃないかなと今のところ思っています。だから何か第4四半期にいきなり、何か経費削減しなくてはいけないではなくて、前年に比較の世界ですからね。で、なぜ利益の方我々ここに見てるのは、さっきちょっと配当の話も出たんですが、まあ我々としては配当の話、来年の2月の話ですけれども、まあ一応予想通りいくと何か足し戻すとか必要なくて、まあ、そのまま利益、その利益をベースにして配当払う、その考え方ですね。だから利益が達成すれば、その話も出てこないと思ってます。
わかりました。ありがとうございました。
田中さんごめんなさい。そしたら、ネギさんごめんなさい。田中さんがおっしゃられたところで言うと、利益通期予想を達成するために、あえて Q4 をそうコストを下げたりとかして、うん、その通期予想を達成させるように、そういうゆがめたりじゃないですけど、するかっていうことの経営判断は僕ができないので、ネギさんにお伺いします。
それは、ごめんなさい。
私それはもうしない。
はい。それは私たちも悪かったと思うんですけども、まあ、そんなことしない。我々としては、前年に比較するときは、はい、まあ、今日現在ですね、イベントとかやらない、出張もまだ第4四半期ないし、で、37億円の一部すでに、上半期で代わされているものですので、多分大丈夫。 ではないかなと思ってます。それのために最終的にじゃあ数億円ショートしてしまった、その話はまた2月の時点でどうなったのか、それに対して会社どうするべきかの話ですけど、基本的にそのこの一過修正のことを出し戻すべきじゃないですか。その議論に対してさっき申し上げましたように、これって配当金の20倍になりますからね。だからちょっと我々のロジックまではのれん代の償却と全然あの我々としてはもう賛成してない会計基準に従ってるから、そこはあの配当も払うために出し戻してますけれども、前はすでに利益計上してしまいました、それに対して配当払いました、それで今回修正します、それでまた配当払うことはロジック的にそんなに納得いってないですね。
だからまあナチュラルに Q4 が出るっていう形で、その通期予想を達成するために無理やり Q4 を利益なんとか収めなさいよっていうことはしないっていう。
しない。
はい。あの、田中さん、あの、そういう意味でそこが私の方ではあの答えることが、あの、正しくないんで、ネギの方からもご説明させていただきましたけども、あの、前端の方ですね、ネギがご説明したところの、その Q4 の達成できるかっていう蓋然性のところですね、っていうところでちょっと補足させていただきますと、ネギ申し上げている通りですね。まあ、これまでの推移であったりとか、そもそもの今年の通期予想ですね。コロナが、まあ、起きる前に作られた予想ですけれども、そもそも Q4 といいますか、こう、下期変調っていうような感じに、そもそもなるんじゃないかっていう予想で作っていました。で、そういう部分の、まあ、下期変調っていう部分の期待の部分とですね、あと前期の部分、Q3 まででコストが、それに使われてなかったっていう部分を踏まえると、確かに厳しい数値ではあるんですけれども、吸収できるんではないかっていう蓋然性がそれなりにあるということと、これまで、まあ、あの、Q4 で十数パーセント利益増っていうのは過去の統計見ても過去ありましたので、そんなにこう、高騰向けなその増益を要するものでもないというところの判断からですね、あの、ハードルとしてはおっしゃられるように決して低くはないんですが、あの、そんなにこう、高騰向けの数字ではないというふうに我々としては現時点考えているところで推移というふうにしています。以上です。
わかりました。ありがとうございました。